ューティー部です。この番組はビューティー担当の若手記者2人が編集後期や取材の裏話、日々の気づきなどをざっくばらんに語ります。外資ブランドやフレグランスを担当している和田です。
国内メーカーやヘアサロンを担当している沼です。よろしくお願いします。本日は7月28日に WWD JAPAN のウェブで始めた新しい連載、美の価値観という連載を始めまして、それについてちょっとお話できたらなと思っております。
はい、早速なんですが、どのような連載ですか？
もうすごく名の通りっていう感じのシンプルな連載でして、美しさとは何かっていうことを化粧品企業だったり、フレグランスの調香師の方だったりとか、本当にあらゆる立場の人に聞いていけたらなと思っております。
はい、まあ、美しさってすごく抽象的な話題でありながら、いろいろな価値観があるのかなと思うんですが、今回こういった美しさをテーマにした連載を始めようと思ったきっかけはあったんですか？
なんか、これはすごい個人的なあれなんですけど、結構ずっとそういう、なんか例えばなんですけど、友達とか楽しいとか好きとか、そういう言葉って、皆さん共通言語として、例えば何でしょう、私が今楽しいですって言ったら、和田さんの中にある楽しいという感覚が生じ、はい、私に生じてるんだろうなっていう理解で話は進んでいくと思うんですけど、
はい、
なんかそういう、でも若干人によって価値観だったり捉え方が違うっていうことに、結構すごい、そうですね、大学生の時とかから興味があって、で、今化粧品の媒体として働いていく中で、やっぱ美しいってすごくこう当たり前に皆さん使っている言葉だなって、日々聞くと和田さんも聞くかなって思うんですけど、なんか何を美しいと思っているのかなとか、そういう違いとかをすごく知りたいなって思ったのがきっかけです。
なるほどです、
はい、あと、社会的にと言いますか、今多様性の話とかもあって、昔よりもこの人が美しいとかっていうルッキズムの問題とかもあるんですけど、ことが難しくなってると思うので、そういう今の時代だからこそ逆に知りたいなと言いますか、一つの答えがないとは思うんですけど、なんかいろんな人の話を聞くことで、その時代性とかが浮き彫りになったらいいなと思って、やりたいなと思いました。
素敵です。確かにこのテーマでいろんな方の価値観があらわになって、皆さん自分自身のこう美の価値観をこう見つめ直すようなきっかけにもなりそうだなというふうに思いました。
そうですね、
今回第1回では資生堂の方に、はい、研究領域の責任者にお話を聞いたんですよね。
あ、そうなんです。意外と研究領域の方に話を、結構マーケティングの方とか発表会とか、はい、まあ、研究者の方いらっしゃいますけど、こんなにがっつりお話を聞いたことが私はなくって、すごく新鮮でした、
はい、確かにまたマーケティングの担当の方とは違う視点でのお話になりそうですよね。
そうですね、
ちなみに第2回以降はどのような人たちに話を聞いていくんですか？
あ、まだちょっと構想中みたいな感じではあるんですけど、はい、これ実現するか分かんないんですけど、例えば美容整形をされてる人とか、
はい、
あとは
確かに面白そうです、
ね、はい、全然なんだろう、価値観が本当にあとこれも絶対実現できないなって思ったんですけど、はい、なんかこう一般の中学生の方とかに、
あ、面白そう
誰を選出するんだとか出てくれる方がいるのかみたいな話は全然あるんですけど、今中学生ぐらいの子ってなんかどういうふうに考えてるのかなとか
気になりますね。
気になります。
確かに子供世代というかと話す機会がないので、気になりますね。でもやっぱキッズ化粧品とかも盛り上がっていってる中で、
はい、 そういった
本当にその対象年齢の世代の人たちがどういったものに美しさを感じているかっていうのは結構重要なテーマの一つにはなってきそうです。
そうですよね。以前メイクアップアーティストの方にお話を聞いた時に、ちょっと世代が変わると今もう SNS がすごいから、
はい、
ナチュラルなメイクっていうその方が感じてるこのナチュラルさの度合いが、今の高校生ぐらいだともうすごいゴテゴテにメイクしててもやっぱ写真のこの加工とかがあるからがこれをナチュラルと呼んで、そのギャップにすごいびっくりしたんだよねみたいな話を聞いたことがあって、なんかかなり価値観変わってるんだろうなっていうのだけはすごい思ってるんですけど、
プリクラとかもそうですよね。すごいちょっと脱線しちゃうんですけど、なんかちょっとこうナチュラルとかなんか盛り目とかがこう選べたりするような設定あるじゃないですか。 あれのナチュラルが全然ナチュラルじゃないなっていうものがなんかあったりするなっていうふうに思いますね。
そうなんですよ、なのでなんかそういうすごい今全体を浮かび上がらせるためにたくさんの本当にいろんな立場の人の話を聞けたらなと思っています。
はい、今後もすごく楽しみだなと思いつつ、今回第1回で資生堂を選んだ理由っていうのは何だったんですか？
はい、やっぱり日本を代表する化粧品企業といえば資生堂さんかなというところで、第1回に話を聞きたいなと思ったのがまず大きい理由です。はい、この連載は化粧品企業の方々、どんな人にも読んでほしいんですけど、化粧品企業の方々が読んでいただいた時になんかすごい、あ、こういう価値観もあるんだみたいな、ちょっとこういろんな視点が増えるような連載になったらいいなと思ったので、土台として、土台といいますか、
押さえとくべきみたいなところですかね。
は
い、
そうですね、聞けたらなと思いました。
はい、
でも今回はやっぱり化粧品企業ってどうしても企業としての立場でもあると思うんですけど、こうブランドの方とかにお聞きすると、多様な美とかそういうちょっと抽象的なお話に寄ってしまうなと思いまして、できる限り今回は具体的な話が聞けたらなと思いまして、ちょっと研究領域の方に聞いたっていうのが話になってます。結構感覚的な抽象的なものをやっぱ研究って、どれだけ具体的にというか、もう本当に製品化するまでの落とし込みの部分だと思うので、その具体性が生まれたらいいなっていうので取材しました。
実際に取材してみていかがでしたか？特に印象に残ったことだったり、新しい発見だったり。
そうですね、今回取材させていただく前に、資生堂のビューティーパーク横浜の研究施設に、事前にちょっと行ってきたんですよ。まさに行ったこととかってあったりします？
多分横を通ったことがあると思うん。
本当ですか？
ですけど、
横浜駅から本当にみなとみらい駅が最寄りなのか。
でもそうですよね、結構その栄えたエリアの本当近くにありますよね。はい、多分私が通った時に、時間が遅かったのか、多分やってなくって、でもこんなところに資生堂さんの施設あるんだと思って、ちょっと驚きながら横を歩いた記憶があります。
そうなんですよ、そこにちょっと研究施設が、資生堂ビューティーパークという研究施設があって、そこにちょっと取材前にお伺いしたんですけど、そこには、1階に、研究薬膳研究を専門とする研究員の人がメニュー開発をしているカフェとか、あと診断でき、自分の肌状態とかをそう徹底的に診断できるスペースとか、実際に研究員の方がちょっと研究してるような様子を見れたり、あとなんかすごい大きい画面があって、でちょっとすごいソファーがあって、30分くらいのムービーを見て、でなんかそのムービーを見るだけ本当に美しくなる、これ怪しい話じゃなくて研究としてあるらしいんですけど、なんか世界に対して自分の存在の小ささを感じることで、自分の心の、ここちょっと詳しく話せないんでちょっとぼかしちゃいますが、なんか美しさを感じることで実際に美しくなれるみたいな、そういうなんかスペースがあったり、すごい面白くんですけど、なんか特に私が面白いなって思ったのが、フィボナというスペースがありまして、基本的にやっぱり化粧品の製品って商品になってしまうと、たくさん作ってそれをたくさん売るってなると確実に売れないとっていうプレッシャーとか出てくると思うんですけど、 フィボナというスペースでは研究員の方がこんなものを作ってみたけど生活者の人はどう受け取ってくれるかなっていうのを実験する場になってまして、小ロットで、生産でそこだけで販売して、生活者の方が実際に行ったら購入できるんですけど、なんかこう使った感想をもらったりするような場所があったんですけど、
じゃあもうそこでしか手に入らない小ロットで作ってみたっていう製品があるんですね。
そうなんです。で例えばなんですけど、パウダーの香水でやっぱ香水って、はい、というかヨーロッパとかだと、まあ、香らせてなんぼと言いますか、はい、他者に伝わってこそなんぼな部分もあると思うんですけど、うん、そのパウダーの香水は本当に自分だけにしか香らないっていう香水で、それってでも研究の方が考えたけど需要あるのかなみたいな、そういうなんていうんですか、そういうアイデアの元の製品が結構生まれてて、でも実際にはすごい、はい、どの今まで何回か、
はい、
発売されてるんですけど、どのアイテムも完売するぐらい人気らしくて、そういう実験的な、
はあ、そこから全国発売になったものもあるんですかね。
いや、まだないはずです。あとストレスがあると体から有機ガスが出るらしくて、はい、それを消すスプレーとか、売れるかわからないけど需要あるんじゃないかな、はい、みたいな実験的な商品を販売してる感じです。
面白いですね。テストマーケティングみたいなことですかね。
そうですね。そういう、まあでも本当に研究員の方って今までだと生活者の方と触れる機会がないというか、っていうのに、まあ、課題意識を持って、はい、生活者の方と研究をつなげるっていう意味でこうリニューアルされて、2025年1月にですね、2019年に立ち上がってるんですけど、1月にリニューアルされて生活者の声を実際に聞いて、はい、顧客を見据えた研究をするっていう場所になってて、
はい、
なんか印象に残っています。
いろいろそのメーカーブランドが持ってる研究、だからまあロレアルだったら、
はい、
その日本だと川崎でしたかね、とかにも研究施設あったりみたいなお話をこうちょっと聞いたりとかするんですけど、
はい、
こんなにこう、うん、お客様とこう一緒に作って声を聞いてちょっと売ってみてとかっていう仕組みを私は全然知らなかったので、
うん、
すごいいいなと思いました。
本当ですよね。なんか全然カフェとかも一般の方も利用できる感じなので、うん、すごいこうシームレスに、
うん、
気負いせずつながれるような場所になってて、うん、すごく素敵だなと 思いました。あとはあれですね、印象に残った点としてはもう本当に取材した時に、
はい、
これは発言になるんですけど、東條さんと荒木さんというお二人に取材したんですが、
はい、
東條さんが美しさは、まあ、どこまでも自分自身にわがままでなっていいものっていうお話しされてたのと、うん、あと荒木さんがアートがなければビューティーじゃないってお話をされてて、まあ、究極いや薬になってしまうみたいな、
はいはい、
でなんかこの考え方って、資生堂は1872年に創業していて、
はい、
で当時日本初の民間洋風調剤薬局として創業してるんですけど、例えば資生堂といえば花椿とか、
はい、
ちょっとやっぱアートの印象って、うんうんうん、すごいついてると思うんですけど、実は創業当初から衣装部、
はい、
今デザインですね、はい、当時は衣装と呼んでいたと思うんですけど、衣装部があって、その当時からデザイン的なところに注力していたり、アートみたいなところを大事にしてきたみたいなことが今にもつながってるんだなと思い、すごく印象に残りました。
うん、確かに私も外資見ていて、
はい、
海外の記事だとかでもやっぱりその今の通り、その本当にもう機能性だけを突き詰めていくと、うん、それは薬でいいんじゃないかみたいなお話が書かれていたのを読んだことがあって、でやっぱり確かにその最近でも増えてるかなと思うんですけど、五感にこう訴えかけるような化粧品だったり、うんうん、デザイン性みたいなところってやっぱりこの、ね、化粧品ビューティーっていうところでは本当にこのアートの部分、デザインとかってすごく重要な要素だなっていうふうに 感じます。
うん、そうですよね。
アートだと私は最初に思いついたのはあのポーラの BA とかもすごく、
はい、
あのいつもアートなデザインで打ち出してるなと思って、でもやっぱりああいう、ね、個性的なデザインはじめ そこに共感をもらってでそこのファンを作るとかっていうのも、
うんうん、
なんか化粧品だとやっぱり、ね、重要なところなんだろうなっていうふうに感じます。
そうですよね。なんか
そうですよね
私も感じました。
今回その取材前に何か難しさを感じた部分っていうのはありましたか？
そうですね、まあ、そもそも美しさとは何かって聞くのはちょっと抽象的すぎるかなっていうのは結構思いまして、そういう不安は感じました。
その中で何か意識したことだったりはどうですか？
そうですね、なんかやっぱり企業の方にお話を聞くっていうのは結構難しいなって思って、うん、その企業のコーポレートに理念にな化粧特に化粧品企業だとコーポレート理念になってしまうっていう不安があったんで、
は
い、そうなんです。それでやっぱり誰に話を聞くのがいいのかなってなって研究の方に聞こうっていうので、うん、ちょっと考えて、そうですね、
うん、
そういうところはちょっと悩み悩みいました。でもすごい今回お話を聞いて本当に良かったなと思いましたね。
取材を終えた後で、うん、こう沼さん自身の中で美しさの捉え方が何か変わったりだとかっていうのはありましたか？
あ、そうですね、
もしくは変わったじゃなくても、
うんうん、
沼さん自身の
美しさ
の捉え方とか
確かに私はどう捉えてるの、ちょっと
難しいですよね、
人に聞いてばっかなく
て言語化しようと思うと難しいですよね
そうなんですよね。
美しさとは、
美しさとは、
こういう捉え方は聞きますねとかは話せるんですけど
そうなんですよね、
自分の中で
本当にいつも私プライベートでも思うんですけど、うん、なんかその取材病と言いますか、
はい、
なんかなんでなんでとか、
はい、
これって何みたいな人にはすごく聞いちゃうくせに、うん、自分に聞かれるとうんみたいな
わかります、
ずっと考えて全然答えないみたいなところがちょっとあるので今すごい、うん、今難しい、即答するのが難しいんですが、でもやっぱりなんでしょう、あ、ちょっと話ずれてちゃうかもしれないんですけど、
はい、
これから連載をやっていく上でいろんな人に聞くけれども共通質問を設けようということになり、
はい、
最近美しさを感じた瞬間はっていうのを設けたんですよ、
はい、
それでお二人とも自然の美しさの話をされていて、はい、あ、なるほど、なんていうんですかね、なんかやっぱ自然かと言いますか、やっぱっていうのもちょっと難しいですけど、なんか自然、結構なんか AI とかの発展もあるかもしれないですけど、なんかやっぱり原点回帰といいますか、
はい、
自然、化粧品ブランドも結構そういうところを打ち出すというか、ところがすごい増えてる印象もあるので、なんかそういうちょっと今つながってるか分かんないですけど、そういうなるほどな、自然なのかという納得を感じたりしました。で、そうですね、自分がどう美しさをどう捉えてるかっていうのはちょっと難しいんですけど、
はい、
でもじゃあ逆に話しやすいので最近美しさを感じた瞬間でもいいですか？
もちろんです
最近美しさをっていうか感じた瞬間は、私は結構、
はい、
美容師のオーナーさんにこの前取材をしまして、また今度記事を書けたらなと思ってるんですけど、
はい、
その方がメンズサロンのオーナーさんなんですね、
うん、
なんでかっこいいみたいな、こうビジュアル的なかっこよさを打ち出しているところなんですけど、そのオーナーさんがそのかっこよさっていうものは、その人にとってもちろん見た目的にかっこいいと感覚的に思うところもあるけれども、そのなんて例えば スタッフの方が朝早く練習して来てほしいなら自分も朝から行く、うん、あの掃除してほしいなら自分もが最初に掃除するとか、あととにかくあの美容に対して真摯に向き合うっていうことをすごくあのお話しされてて、なるほど、なんかそれがかっこいいんだなって今話してたってわかんないですけど、なんかすごくかっこいいなと思って、なんかそのまっすぐさ、
はい、
あの筋の通り方とか、はい、なんかすごくすごいそのかっこいいに真摯に向き合って、
うん、
人にも真摯に向き合って、
はい、
あの自分の信じてる道を貫くっていうのはすごい美しいなと思いました。
美しいですね。
はい、本当に。
いやでも確かにな
んかすごい感化されて、
う
ん、であの取材終わった後ちょっとカメラマンさんも一緒に、
はい、
あの取材話を聞いてくれてたんですけど、ちょっと写真撮りながら、
はい、
なんか頑張ろうって気持ちになったよねっていう話になって泣いちゃいましたみたいな感じで、すごくやっぱそういう頑張ってる人ってすごいなんか、
あ、そうですね、
うん、伝わ
ありますよ。なんか取材してる時にあ、
うん、
ってなんかこう尊敬みたいになる時ありますよね。
ありますよね、
うん、そういう姿に憧れるなみたいな気持ちはありますね。
和田さんは、和田さんの美しさの定義が難しかったら、なんか和田さんが最近美しさを感じた時とかをぜひ。
そうですね、美しさの定義難しいですね。
難しいですよね。私はなんて難しい質問を人に投げてんだろうって今改めて思いました。
いやでもなんかいろいろな美しさがあると思うんですけど、
はい、
個人的にはなんか、まあ、その私がフランスの文化が好きっていうのもあるんですけど、
うんうん、
なんかパリジェンヌの姿が、
あ、
すごく私は美しいなと思っていて、
はい、
まあ、結構メイクとかすごくナチュラルで、なんかそのありのままの自分をこう、うん、ありのままの自分に自信を持って何かアクセントを加えた、まあ、例えばじゃリップだけしてるとか、
うんうん
う
ん、
そういうなんかそこにこうだろうな、めちゃくちゃ手間暇とかかけるっていうわけじゃないけれど、自然体の中にあるエフォートレスな、
うん、
この空気感みたいなのがすごく美しくて憧れるなって思います、
うんうんうん、なるほど、
うん、
でも今思ったんですけど、やっぱ、はい、和田さんからもパリジェンヌ味は感じるので、
感じないですなん
かやっぱり何を美しいと思うかって、その、うん、なんだろうな、和田さんを知ることができるというか、その人の価値観と か,
なんかもう影響を受けたりはやっぱしますもんね。自分が美しいと思うものをやっぱりどこかで目指しているっていうのはありますよね。
すごい、もうちょっと深掘りしたいところですが、あのプライベートな話になっちゃいそうな、
はい、はい、
でもそうですね、なんかこれからもあのアーティストの方、それこそ現代美術とかってすごく、はい、あのそういう部分、つながってる部分、現代ので活動されている方々の話って面白そうだなと思うので、
はい、
アーティストの方とか、うん、クリエイターの方とか、もちろん化粧品に美に関わる企業など様々な人に話を聞けたらいいなと思っております。
楽しみにしています、うん、私も読むのを
ありがとうございます、
はい、
ちょっとこれからも待って記事と合わせてポッドキャストでも取材のこぼれ話とかを紹介できたらなと思っております。
はい、
このポッドキャストは各週金曜日に更新するので、ぜひ次回も聞いていただけたらなと思います。
はい、
そしたら今回もありがとうございました。
ありがとうございました。